こんにちは、ミスターステップアップの岩塩織です。
ヨナタンです。
はい、今日はですね、通信コースに入ってくれたみんなに初めてラジオをお送りしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
本当にね、入会してくれてね、嬉しいよね。
嬉しいですね。
はい、新しく本当に仲間が増えたと思ってですね、私たちもみんなが入ってくれてるからこその、みんなを応援させてもらえるっていうからこその通信コースなので、本当にね、一人一人の出会いにすごく嬉しく感じております。はい、今日はですね、ユナダンとユバンでお送りしていきたいと思いますけれども、まさかとは思うけど、私たちのことを知らない子ももしかしたらいるかもしれないからね。
いや、もうユバちゃんのこと知らない人はもうこの世に存在しない。
いやいや、そんなこの世に存在しないは言い過ぎでしょう。さすがに、いや、多分隣のね、あのお家住んでるね、あの奥様方ってきっと知らないよ、私のこと。
みんな知ってるよ。
いや、知らないよ。なんでそんな断言できるの？
根拠はないです。
根拠はない、はい。まあね、今後もね、たくさん登場人物というかね、あのうちスタッフたくさん受験生のことを応援しようっていうモチベーションのもうめちゃくちゃ高いスタッフたちがいっぱいいるんで、また今後もいろんなスタッフに出てきてもらおうと思ってるんですけど、今日はね、ヨナタンと私でしばらくお送りしていくということですね。まあ、簡単に自己紹介しておくと、私は大阪出身、好きな食べ物はチーズケーキ、熟成の時はですね、大学受験塾ミスターステップアップに12年前に通っておりました。で、1年で大学に合格することができて、京都大学農学部ですね、卒業して、今はミスターステップアップで塾講師をやらせてもらっています。南極老人から教わった勉強法をみんなに伝えていきたいという思いでですね、 YouTube とか、基本的にはミスターステップアップでの通塾生とか通信生の指導をメインでやらせてもらっていますので、何でも頼ってください。
はい、
はい。
僕はですね、受験生の時にもともと偏差値も40ぐらいしかない高校に通ってて、受験する気も一切なかったんですよね。
どうするつもりやった
の？もう考えてない。
海で泳ぐ。
海で
沖縄の海で。
海で泳ぐわけではないけど、本当受験とか何も進路のことも全く考えないままダラダラ過ごしてて、高3の9月ぐらいにいよいよちょっとやばいなと思って勉強始めたのが最初きっかけで、最初はね、本当名前書いたら受かるなっていう大学でいいやと思ってたんですけど、ふとしたところからね、早稲田行ってみようってなんとなく思って、そこからスタートしたんですよね。ただ、最初受けた模試が偏差38ぐらいしかなくて、もうダメだなってなってたんですけど、たまたまですね、本屋でこう勉強法の本に出会うんですね。もともと勉強ってこうなんかやっぱ才能とか、地頭いい人が受かるんだろうなって普通にも僕も思ってたんですけど、なんか勉強法とかやり方次第で変わるんかもなっていうのをその時思って、そこからめっちゃ研究したんですよ。勉強法の本も 2,30 冊ぐらい読んで、
勉強法マニア
マニアになって、それめちゃくちゃ研究して、でもやったら 3,4 ヶ月ぐらい経ったらもうあのセンター A を当時は4割ぐらいしか取ってなかったんですけど、もういきなり8割ぐらい取れるようになって、これでいけるわと思って1年卓郎して、そこから早稲田合格できたんですけど、そこからね、ずっとその教育の分野がね、すごい興味があったので、大学時代の時に自分でもこう起業したりとかいろいろやってた中で、2016年の終わりぐらいですね、でミスターステップアップに出会って、この塾すごいなと、この勉強法とそしてこのメンタルと、もういろんなことをこうサポートしてるっていう部分が、もう僕はもうすごい惚れ込みまして、僕当時東京住んでたんですけど、これも引っ越すしかないと思って、もうそこにスーツケース1個で大阪に引っ越してまあ今はですね、一緒にゆばちゃんとかで一緒に講師をね、やらせてもらってるっていう感じ。
すごい弾丸やったよね、引っ越してきた時はね。
弾丸でそこ引っ越してきましたね。引っ越そうと思ったら2週間後に引っ越しましたから、
家もすぐ決めてね。
そう、それでね、ずっとね、10年以上も僕もオンラインでね、こうオンライン上でこう通信生とか受験生をサポートするってことをずっとやっていたので、今はね、 YouTube とか、こういった通信コースっていう中でオンラインでね、受験生を応援すると、成績アップを応援するっていうことをずっとやっているので、これね、聞いてる通信生のみんなにも、僕ももともと全く勉強できないタイプだったから、やっぱその成績上がる喜びをね、ぜひ知ってほしいというか、受験勉強する楽しみね、を知ってほしいなと思っているので、ぜひですね、何でもね、ラジオで質問とかも答えていくので、何でもね、頼ってほしいなと、思っております。
はい、ということでよろしくねということなんですけれども、今日のテーマはね、やっぱりね、その通信コースを通して、勉強面もそうだけれども、やっぱりミスターステップアップならではっていうか、勉強の成績をもちろん上げていくけれども、その 成績をこう上げていくために一番大事なのが、うん、ね、ズバリ
ズバリ
ズバリ
習慣
習慣。お
お、これがもうめちゃくちゃ重要ですね。
やっぱね、そのさっきもヨナタン言ってたけどさ、なんか頭良くなるってなんか才能って思うよね。
普通に持ってました
もんね。うん、いやもう元々持って生まれたもんなんやろなみたいな風に思ってしまいがちやし、やっぱね、なんかプロの世界で活躍してらっしゃるね、うん、方もいらっしゃるけど、そのでも、あ、この人はきっともともとできるんだろうなみたいな、
うんうんうん、
なんか何か持って生まれてきたんだろうなって思いしてしまいがちやけど、実はそうではなくて、もともとみんな才能それぞれ持ってるけど、やっぱこう習慣、それを引き出すために何が必要かって言ったら習慣なんだよっていうことだよね、うんうん
う
ん、
そうだね、うん、なんか僕ももともとその勉強時間って本当1日1時間取れたらいい方だったんですけど、
うんうん、
習慣ってすごい僕 もすごい習慣のことはこう受験生の時いっぱい調べて試行錯誤してたら、まあ、本当に家で勉強してる中でも1日10時間とか、まあ、多い時15、6時間とかこ
う
勉強できるようになるぐらいまでこう変わったんですけど、それってなんかやる気が上がったというよりはそういう習慣を作っただけっていうかっていうのがすごい大きかったんですよね。そうそうそう、だから結構人ってこうなんか、まあ、これね聞いてる皆さんは多分やる気すごい満々で今入ってくれてると思うんですけど、うんうんうん、それはすごい大事なんですけど、まあ、なんかバーンって勉強してすぐゼドーンってこう下がるとかっていうこともちょっとね受験生ってやりがち、
うん、
だからそれって結構気をつけてほしくて、うん、でやっぱ成績が上がる受験生とか、ね、合格できる受験生ってそういうこう合格できる習慣とか、うん、成績が上がる習慣があって、うん、なかなか成績上げられない子は逆に成績が上がらない習慣とか考え方とか、うんうん、こう出す言葉とかっていうそこの差なんですね、うん、頭の良し悪しというよりはそういう習慣の差っていうのがめちゃくちゃでかいんだよっていうこと、
うん、そうなんだよね。
そう
なんか大きな偉業を残してる科学者、例えばアインシュタインって誰でも知ってるやんか、
うん、
でもアインシュタインが残してる名言があるのね、
うん、
その私は賢いのではないと、
うんうん、
凡人だと言い切ってはる。
で
ただ一つのことを人よりも長く続けただけだっていうふ
う
に言ってはるんか、
うんうんうん、
あのエジソンもみんなすごい有名じゃん、
うんうん、
エジソンも要は1万回失敗して1万1回目でようやく電球の研究に成功したっていうね、
うん、
話があるけれども、その1万回失敗を耐えられる人ってなかなかいないよね、
うん
うん、で何が違うかって言ったら、天才でも天才性を持って生まれたとかそういうわけではなくって、その失敗し続けても一つのことと向き合い続けたっていうその継続力だったり、
うん、
その人って続けるってことって一番難しいんだよね、
うん
うん、なんか受験生でもさ、やっぱ1年間の戦いになるじゃん、
うんうんうん、
で1年間続けるっていうのってものすごいことなのね。これは、
まあ、めちゃくちゃ難しいよね。
本当にすごいことなんよ、うん、1年間で受験勉強を続ける。だってある意味さ、保証ないじゃん受験勉強って。
そうだね。
それでもコツコツ毎日勉強を続けることができたら、これはねものすごい1年で自信が身につくし、その自分のこの潜在意識っていう、外意識の奥深くのことを潜在意識って言うけど、そこが本当にこう自分が自信を持つことができるっていう方向に変わっていくんだよね、
うん、
でそのためにね、やっぱりそれだったらじゃあそれやれば上がるやんって話やねんけど、
うん、
そのやり方とかそういうところって考え方っていっぱい、そのいい情報のシャワーをねいっぱい浴びていった方がいいよっていうのがあって、うん、やっぱ通信コースならでは、通信コースに入ってくれたみんなにしかできないこと、
うんうん、
っていうのがズバリラジオ、
ラジオ
なんですよね。
そうですね、
うん、
その YouTube でも、まあ、僕らっていろいろ発信させてもらってはいるんですけど、うん、まあ、その YouTube とこのラジオって一番やっぱ大きく何が違うかって言ったら、うん、やっぱこう YouTube ってずっとなんかこう見続けるってちょっと難しくないですか、
うん、
なんかながらで聞いたりとかって、まあ、映像を見るから結構疲れるじゃないですか、
うん、そう、なんか見れる場所限られるよね。
Wi-Fi
あるところじゃないと見れなかったりとか、
その点そのラジオって、まあまあね、そのパケット通信料もかかりにくいし、うん、まあ、聞きやすい、どこでも聞きやすいし、ながらでも歩きながらでも別に聞けるし、リラックスして聞けるっていうのがすごい大きな強みだと思うんですよね、うん、でそれをあとね、やっぱ YouTube でもこう僕らもいろいろテーマ発信させてもらってるんですけど、
うん、
この通信コースは特に重要視したいのは、あえてそのメッセージというか伝えたいことをちょっと絞っていこうと思ってるんですよね、うん、その分確実に絶対 この受験生にとって合格に必要なことっていうのを何回も何回も言い続けようと思ってます、うん、でそれがすごく大事で、うん、それをね普通の人ってやっぱなんかこれ大事だなって聞いても、うん、やっぱ身につかなかったら意味ないじゃないですか、うんうんうんうん、この通信ではそうじゃなくて本当にこう実践的というかちゃんとこう勉強を身につけてもらうっていうことをすごくこう重要視したいなと思っていて、うん、なので、まあ、これね音声今日は1回目ですけれども、うん、まず最低ねあの14日間いろんなテーマでこう話をしていきますが、うん、例えば今回やったら習慣とかあとは潜在意識っていうのをねまた詳しく喋ろうと思ってるんですけどちょっといろんな角度でこう喋りながら、
うん、
みんなにもちゃんとそれなぜそれをやったらいいかっていう理解してもらって実践落とし込むみたいな、うん、っていうところまでぜひちょっとこうなんか導いていきたいなと、
うん
うん、思ってます、
うん、そうそうそうそうだから去年の卒業生の小沢くん、
小沢くん
京大の教育学部にね合格してるけど、うん、その小沢くんってその現役生の時に受験勉強がうまくなかなかいかなくって直前期特にすっごいそのメンタルの調子崩しちゃったんよ、
うんうんうん、そうだね
そうそうそうでもう試験の本番の2週間前にもう、 もう自分にはもう無理やってなぜか確信を持ったらしくてまだ試験受けてないのに確信を持ったらしくて、うんね、自分には無理やってなってもうそこからもう実なんていうかな力が抜けちゃったというかね、
うん、
で全然実力発揮できずに京大教育学部受けてたけど残念ながら不合格になってしまってで一浪することに決まってその、うん大手予備校に通いながらその通信コースをね利用してくれたんだよね、
うんうんう
ん、でその一浪してる中でもすごいこうメンタルの上がり下がりはあったんよやっぱりもともとそんなにメンタル強くなかったっていうのもあるし、うんうん、でもその不調な時とか勉強なかなか手につかないっていう時でも絶対にやったのがそのラジオを聞く、
うん、
届いたラジオをちゃんと全部聞くっていうのは必ずやってたんよ、
うん、
でそしたらその2ヶ月ぐらい結構スランプの時期があったんだけど夏に、
うん、
その時期もずっと聞いてたからなんとなくこういう風に考えたらいいやなとかこう捉えたらいいやなってなんとなく分かっていって不調ながらもこう徐々にその心の準備っていうのができていてたよその時期に、
うんうんうん、
そうで最終的にその年の冬の受験では1回そのスクーリングコースに来てくれて直接いろいろ数学のこととかも教えてやってたんだけど最終的にはその試験本番でね結構トラブルにも見舞われてたよ ね、 国語の試験で途中でお腹がすごい痛くなっちゃってトイレに10分こもっちゃったりとか
わお
その間解けないよね
無理だよね、うん、その時はね
その時は解けないから大変だったんだけどその国語の試験そういうトラブルがありながらも最終的にはもうちゃんと最後まで受け切ってその京大の教育学部に合格できてたんだよね、うん、
なんかねその、うん、言ってたのが共通テスト1週間前に、うん、僕がちょっとその直前期にその大事な心構えっていうの、うん、まあ結構こう励ますようなこう、うん、ラジオっていうのを撮ってたんですよ、
うんうんうんうん、
でなんかすごい小沢君がそれが気に入ってくれたらしくて、うん、共通テストの前のそのラジオを聞いた日から、うん、二次試験かな、うん、の1ヶ月ぐらいずっと毎日その同じ音声を聞き続けてたらしい。
ああ言ってたね。
うん、で、まあ、ずっと同じ聞いてるからなんかすごいその考え方が染み込んでいって、で実際そのトラブル見舞われた時もまあ大丈夫かなみたいな、
うんうん、
っていうふうに思えて最後まで乗り切ることできましたっていうことを、ね
うん、
言ってたね。
うんうんうん。
だそうやってなんかねこうメンタルとか考え方っていうのもこうね強くすることできるんだけど、うん、聞き続けるってすごいね、
うん。
これ結構ポイントなんですよ、
ね。そう。
うん、
なんかねなんかこう朝起きて歯磨きしてご飯食べてっていう間に結構ね活用してくれてる子もいるし、
うん、
どこかその自分のラジオタイムみたいなのを作ってその毎日聞くっていうのをやっていってもらうとそのすごくねその精神的に変わっていく考え方が変わっていくっていうふうになっていくから、うん、ぜひね毎日続けてほしいなというふうに思っております、
は
い、
そうですね、
うん、で明日明後日引き続きもテーマでお送りしていくんだけど、うん、このねこのラジオっていうのものを取り扱っていくのにも結構ね深い理由があってですね、
うん、
そのこの私たちが伝えてるな大学点勉強法を作った南国老人からね直接教えてもらったことだったりとかっていうのもあるのでぜひその話もしていきたいと思うので明日からも14日間引き続き聞くようにしてください、
うん、そうですね、
うん、
でなんかそのこの通信の進め方なんですけど、うん、またね いろいろ詳しく解説していくけど、まずはね、その14日間これから連続で、うん、この勉強法、今喋ってるのはこれ勉強法のパートですね、
うん、
でもう一つがその英語、あと数学も、まあ、毎日10分から15分ぐらいで、まあ、学べるようなコンテンツをどんどん送ってきます、
うん、
でまずはね、それだけは確実にちょっと聞いて、学んでほしいなと、
うんうんうん、
もちろんやる気ある人はね、もう10時間も15時間も勉強してほしいんだけど、うんうん、で、まあ、参考書とかでもやってほしいんだけど、まずはさっき言ってた習慣って、うん、まあ、いきなりこう欲張りすぎてね、
うん、
やってやらんかってなると困るから、うんうんうん、まずはこのラジオだけは死守してぜひ毎日聞いてほしいというのがあります。それを続けた上でもっと勉強したい人はどんどん参考書を勉強したりとか、通信に載ってるね、コンテンツを利用してもらえたらなと、
うん、
はい、思いますので、
はい、
まずは2週間、
うん、
なんかちょっとなんか CM みたいだけど、まずは2週間お試しみたいな感じでね、うん、ちょっとやっ聞いてほしいなと、
うん、
はい、思います。
はい、ということで第1回目のラジオはこのあたりで終わりたいと思います。はい、はい、感想とかあればぜひどしどし送ってください。ということで、バイバイ。
バイバイ。